ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は M1 Mac がなんで早いかっていうのを勉強したので、そのことについて話します。
なんか Apple の発表とかを見ても M1 って何倍早いとか描画が何倍すごいみたいな、その数字では知れるんだけど、何がどういう仕組みで早いのかとか、今までのとどう違うのかみたいなことはあんまり知らないなーって。
って、俺も思って、数時間、10時間はいかないぐらいいろいろと勉強してみて、何もかもすべて詳細に正確に理解できたとは言えないんだけど、なんか調べてみたら、そのコンピューターというか CPU の歴史っていうのかな？そういうようなことも結構分かって、いろいろと面白いことがいっぱいあったんだよね。で、それを多分1回ではさすがにまとまりきらないので、2回ぐらいに分けてまとめてみたいと思います。で、そもそもの話で言うと、多分春菜も聞いていると思うんだけどさ、Mac はその ARM CPU になったと言われているじゃん。で、これまではインテルの CPU を使っていた。で、この二つの何が違うかっていうのと、ここまでどういう経緯があって、そういう、それぞれがそういうものを選んできたか、みたいな話からになるんだけど、3個ぐらい用語が出てきます。リスク、シスク、ISA。
リスク、シスク、ISA？
で、すごい大雑把なことを言うと、インテルは、シスクっていうその命令の仕組みを使っていて、ARM とかの Apple のとかのものっていうのはリスクっていう、命令の仕組みを使っている。
そもそものところでさ、ARM って何の略なの？
ARM はね、ARM っていう会社が作っているその ISA っていう命令セットの一つ。で、そこを話そうとするとやっぱね、コンピューターの超基礎的な話っていうところにやっぱりなってしまって、
インテルは会社の名前で、まあ、アームも要は会社の名前で、それぞれその使っている命令系統のシステムが違うってこと？
そう。で、そこに、なんていうの、命令系統に大雑把に2種類の命令系統というものが存在している。それがそのリスクとシスク。リデュースドインストラクションセットコンピューターっていうのと、コンプレックスインストラクションセットコンピューター。で、そこに至るまでに、やっぱね、そもそもコンピューターって、コンピューターっていうか CPU なのかなって、当たり前なんだけど、0と1しか受け取れないみたいなことを言うじゃん。で、コンピューター、CPU って、なんて言うんだろう。一回にできることっていうのは、すんごい原始的なことしかできないんだよね。なんか、この場所にこの数字を覚えておくっていうことだったり、この場所の数字を取り出して1を足すっていうことだったり、一回にできることって、すごい大雑把に言うと、場所を覚えることと、そこに数字を入れる、足し算をするっていうのが一回でできる限界なんだ。でも、プログラムとかってさ、大体見たことがあるんだけどさ、プログラムとかって言うんだけどさ、なんか if i が10以下の場合、1を足して、それをずーっと繰り返すみたいなさ、なんていうの、コンピューターからしたらとてつもなく難しいことをやっているんだよね。で、その、じゃあ1を足して10回繰り返して、その後こういうことをやってみたいなことも、全部、その、ここに数字を覚えといて、この数字に1を足して、次はこの場所を覚えといてっていう原始的なことを、に全部置き換えてやらないと、コンピューターはそれを処理ができない。で、その、例えばそのプログラムを作って書いた文章を、コンピューターが理解できるような、その0と1レベルのすごい簡単なものに、すごい簡単なものしかコンピューターは理解できないんだ。で、その、すごい簡単なものっていうのが、いろいろと流派がある。その ISA、命令セットアーキテクチャーっていうものが違う。で、そのインテルの 命令のセットっていうのと、AMD の、間違えた。AMD とインテルは基本的に一緒。ARM の命令のセットっていう、そのできることっていうのが違う。ここが、前提条件というか、そのコンピューター用語としての最初のところ。で、そこからリスクとシスクっていう話になるんだけど、一言で言うと、インテルさんがやっている、できる命令というのは、複雑で数が多くって高度なことができる。で、ARM がやっていることというのは、基本的にできることというのはめちゃめちゃ少ない。で、それだけ聞くとさ、やっぱインテルの方がなんか早そうな気がするじゃん？で、
賢そうな感じはする。
うん。で、実際昔はインテルの方がやっぱ、その、理にかなっていたというか、その ARM でできるようなことを、結果的に今現在、そのリスクと呼ばれるシステムの方が、早いっぽいぞっていう、その M1 の登場によってな、流れになっているんだけど、なんかね、もともとは、まず、メモリが超高かった。パソコンのメモリ。で、メモリが超高くって、できるだけメモリを節約してあげないと、コンピューターというものが高くなりすぎてしまう。で、じゃあどうしたらその安くてコンピューターをいい感じに使えるだろうって考えた場合に、コンピューターが CPU ができるだけ複雑なことを CPU でできてしまって、メモリの使う量を少ない上、少なく計算ができるようにしてあげようっていうので、そのインテル系のシスクという仕組みというのは、いろんなことをできるようにしようとしてあげた。
じゃあその CPU がすごい複雑なこともできるから、パソコンのそのメモリー自体はそんなに多くなくてもちゃんと動くように設計されたってこと？
そうそうそう。で、まあ言ったらね、最初期はやっぱそれで良かったんだ。ただ実はもう結構早い段階で、そのメモリーはだんだん安くなってきて、 ARM のそのリスクという仕組みの方が賢く早く使えるぞっていう風に分かってはなりつつはあったんだけど、そのインテルはインテルで、アームのいいところみたいなのを真似して、こうリスクの良いところを取り入れたりだとか、なんかこういう技を使えばもうちょっとなんか早くできるかもしれないとかって言って、こう延命させ続けてきたっていう言い方が正しいのかなっていうので、今まで来てしまっていて、まあコンピューターの広報互換とかさ、その昔のプログラムが動くとかってすごい大事だからさ、その流れのままずーっと今まで来て、そのインテルはもうずっとそれでうまくいってきたから、ずーっとそういう風にやってはきたんだけど、で、あとそのそもそものちょっと話してなかったんだけど、リスクとシスクのその何が違うっていう一番大きなところなんだけど、インテルのそのシスクの仕組みというのは、複雑なことができるから、そのね、一回の命令というものがね、どのぐらいの長さの命令なのかよくわかんないのよ。その、10ビットの長さの命令もあるし、その4ビットで済むようなものもあるし、18ビットみたいなものもあるしっていうので、こう、命令の長さがいろいろ違うので、一個一個の命令が、その、どのぐらい時間がかかるかわかんないんだよね。で、リスクっていうのは逆に、命令できることというのはものすごい少なくって、さらに一回の命令っていうのは、こう長さがこれだけって絶対決まっているから、この時間内に絶対これを終わらせるっていう感じになっているんだ。で、リビルド FM で、その、それに関する例え話が出てきていて、勉強したら改めて、あ、めっちゃわかりやすいなって思っていたんだけど、寿司職人と回転寿司っていう言い方をしていて、シスクというのは寿司職人が寿司を握るので、ネタによって、シャリによって、こう、ネタの量、シャリの量をちょっと変えたりだとか、シャリを柔らかく握ったりだとか、こうネタを切るところから準備して、飯を握って出すっていうのを全部手作業で行っているので、そのね、常にたくさんお客さんがいても待ち時間というものがどうしてもラグが発生してしまう。で、対して、そのリスクの仕組みというのは、回転寿司なので、一工程一工程が完全に分業化されていて、ネタを切る係がいて、シャリを握る係がいて、乗せる係がいて、はい、できましたって渡す係がいてっていうので、常に 均一のタイミングで、あの、お客さんに寿司を提供し続けることができる。で、お客さんは待ち時間なく絶え間なく寿司を食えるのが回転寿司で、場合によっては次のまだかなーって待たされたり、速攻で出てきて、まだ食えねえよっていうタイミングで出てきたりしてしまうのが、シスクという命令だった。
でもその話で言うと、寿司職人の方が、その複雑なお寿司が作れるんやんな。その工程とかも別に短くすぐに握れるネタとシャリだけのやつもあれば、そこにさらにオプションでこうなんかをつけたりとか、こう切る工程を普通のやつとはこう変えたりっていうような、そういう高度な処理ができる。その代わり出てくる時間がなんかまちまち早く出てくるものもあれば遅いものもあるって感じ？
かな。で、高度なことができるっていうのは、そのね、高度なことをやれば、あんまりメモリを使わなくていいから高度なことができるっていう言い方にもなるのかな。で、あともう一個、あの、例え話で言うと、自動車のライン作業みたいなこととも、こう似ているなというのは思って、かつて、フォード、車の会社、フォードが、こう、車をラインで作るようにして、一人、A さんはネジを止めるだけ、B さんは何かをやるだけって。で、必ず絶対にラインが止まらないように、常に流すようにすることによって、車を作るスピードというのはとんでもなく速くなって、安くできるようになった。で、これが感覚としてはリスクみたいな感覚。で、かつての車作りというのは職人が一個一個パーツを持ってきて、組み付けて、次のパーツを持ってきて、組み付けてっていうことをやっていたので、まあその一個一個の作業にかかる時間がまちまちだったんだよね。だから、そのみんなで分担して一個一個の工程を順々に進んでいけば一気にたくさんのものを結果的にできるじゃんっていうのではなかった。で、その仕組みっていうのがまあそのかつてのインテル、かつてじゃないね、今でもあるんやけど、インテルのそのシスクの仕組みだったっていう話になるのかな。これで大体通じたのかな。
まあそのインテルの CPU と ARM の CPU の2種類がまあどう違うのかみたいなのはなんとなくわかった。
で、まあ単純な話なんだけど、コンピューターがやっていることってとんでもなくその計算の量が多い。 3. 何ギガとか3ギガって言うじゃん。それって1秒間にギガって100万の1000倍10億回1秒間に10億回その大雑把に言えば計算をしているということなので、まあそれだけの量の計算をしないといけなくなると、そのどっちが効率がいいかっていう話で、今のところ M1 の方がその効率が良くなろうとしている感じになってきた。
そもそもの話なんだけど、 M1 って言ってるのは Apple が勝手にその自分とこのチップに名前をつけてるだけってこと？
そう、 M1 はアップルがつけているチップの名前で、ISA 命令セットというものは ARM の命令セットを使っている。
M1 っていう言葉が出てくる前に、ARM Mac がみたいな話が、そのニュースだったりだとか、まあそもそもアップルが発表会でそういう話をしたのにあったのは、そのARM っていう会社が作っているその命令系統を使ったチップで動く Mac っていう話。
そうそうそう。で、Intel とも AMD もその ARM という命令セットを使っているんではなく、X86 って呼ばれるそのシスクの命令セットを作っていた。なので大雑把に言えば、その ISA っていう命令セットっていうのとリスク、シスクみたいな言葉が分かれば、まあ一段階理解は進むのかなっていう感じなのかな。
じゃあ次はついにそのなぜじゃあ M1 Mac は早いのか。まあちょっとその今の話、リスクとシスクの話で、まあ処理の仕方がこう違うっていうのを頭に入れれば、なんとなくはイメージできるんだけど、もうちょっとさ、その具体的に、どこがどうして、なんで早いのか、みたいなのが聞けたら。
もう一回頑張って勉強して話せるようにしてきます。
じゃあ、この、なぜ M1Mac が早いのかは後編に続くってことで。
はい。